ですね。はい、今日は、ロマ書の12章からメッセージしていきたいと思います。一言お祈りして始めたいと思います。ハレルヤ、天の地の神様、感謝します。神様、クリスマスのこのアドベントのろうそくが一本また一本と、灯されていきます。神様、この光の季節、世の中は闇の中であっても、暗い、冬の本当に、ね、寒い、中にあっても、こうして暖かい、炎が、つけられ、そして、この光の、表向きだけでなく、本当に教会の中に、私の中に、聖霊の炎があり、そして暖かい愛の炎があることを感謝します。神様、私たちが、このクリスマスの時期に、この時期だけじゃありませんけども、本当に、このあなたの愛の、生き方を、実践していくことができるように助けてください。今日もローマ書から語ってください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい、もうずっとローマ書からやってますけども、今日は愛の生き方ということで12章以降、特に12章ですね、9節からですね、21節までをやっていきたいと思うんですけども、長いんですけども、ちょっとね、その前にまとめというかね、2つ質問があります。ローマ書の中でね、一つ目はどのようにしたら救われるのかってことが、ローマの1章から11章までにそれが書いてあります。何回かメッセージに分けましたけども、私たちはどのように救われるのか、どうしたら救われるのか、でその答え、簡単に言うと信仰によってなんですね。私たちは信仰によって救われる、それがローマの1章から11章までに書かれています。でその救いというのはどのように素晴らしいかってことが、書かれているのがローマの1章から11章です。で救われましたと、ね、救われた後、じゃあ次の質問は何でしょうか。救われた人が次にする質問は何かと言いますと、どのように生きるかなんですね。救われた私たちがどのように生きるか、それがローマの12章から16章に書いてあるんですね。ですから、1章から11章よりも厳しいこともありますし、かなり、無理難題が、持ち上がってくることもあります。ですけども、これは救われた人が次に進むステップだと思ってください。で、当然ですよね。救われました。それではい、終わりじゃありません。どのように救われた人が生きていくのかっていうのが、一番大事なことが実はね、ローマ書に書かれているんですね。前回、これね、トランスフォーマーのメッセージをしました。1節から2節。で、実は12章の1節2節あたりというのは、このね、どのように救われるのか、救われた人たちの生き方のね、中間と思ってください。例えば、自分自身を捧げることについて、自分を変えることについて、メッセージしました。ちょっと、ローマの1の、12の1を2とちょっと読んでみますと、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れる清い生きた唱え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですと。自分自身を捧げ、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が言うことで神に受け入れられ、完全であることをわきまえ知るために、心の日清によって自分を変えなさいというメッセージをしますね。自分を変えるという。で、どうやって変えるか、そこでは自分の力ではできませんという話をしました。で、神聖という言葉が出てきて、それは上からの聖霊によって、もう全く新しい、超新しいものに変えられる聖霊によって、ね、自分の力じゃなくて。で、さらに、さなぎが蝶になるように、もう劇的な変化を遂げますという話をしました。で、聖霊によって自分の力じゃなくて、聖霊によって、信仰によって変えられるという話をしたんですけども、また、永遠に変わらないもの、神の御言葉を持つことによって自分は変えられ続ける。それがこの間のトランスフォーマーのメッセージでした。で、ちょっとね、今日ね、トランスフォーマーのメッセージとは全く反対のことをこれからお話ししなければいけません。実は、ね、信仰ではなく、行いなんですね。例えば、自分を捧げるのも、自分を変えるのも、自分の意思です。そうですね。で、逆に言うと、自分を捧げないのも、自分が変わらないのも、自分の意思なんです。自分の意思で捧げ、自分の意思で変わっていく。自分の意思で捧げないし、時間にしろ、何にしろね、捧げないし、自分の意思で私は変わりません。っていうのが、これからやっていく話なんですけども、私、ね、例えば、私は自分ではできませんっていう時に、自分クリスチャンですから、気をつけなきゃいけない。 それはもしかしたら、私の中に聖霊が存在しませんって言ってるのかもしれない。ですよね。クリスチャンになる、信仰を持つためには行いじゃないし、できない自分ってのはありますけども、クリスチャンになって聖霊が存在する私たちが、自分にはできません、絶対できませんっていう時に、私たちのこの中の聖霊をね、否定してしまうことになるんですよ。で、行いじゃないからね、クリスチャンになるのは、信仰を持つのは、救われるのは行いじゃありません。これは確かです。ですけども、救われてから、いや、行いじゃないので私は無理はしませんって言った時に、私はただそれをやりたくないんですっていうことですよね。ヘブルの13の15、16、ちょっと読んでみます。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を讃える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。善を行うことと持ち物を人に分け与えることを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからですと。面白いことが書いてあります。賛美の生贄。私たちは賛美します。で、ここでは善を行うこと。行いです。人々に物を分け与えること。両方とも行いですね。で、これを神様は生贄だというふうに言ってるんですね。私たちが何か良いことをする、何か善を行う、人に何かをしてあげるってことは、神様に対する生贄ですよってことで言ってます。行いというのは、礼拝なんですね。例えば、全部聖霊によってね、聖霊によって賛美し、聖霊によって善を行い、聖霊によって人に物をあげるっていう人がいたら、その人はちょっと、なんだろう、変な霊がついてるのかもしれません。聖霊は私たちの中にいますけども、何かをするときには私たちは自分の意思で行うんです。私たちはロボットじゃありません。で、それを神様は礼拝というふうに、言ってくださるんですね。私たちの意思で何かをするときに、それは私たちが神様に捧げ物をしてるんですよ。聖霊ではなく、私たち自身の意思に持って捧げ物をしてるという。ですから、これから読むところですけども、これらのことを私たちは、行動して、行いを見せていきなさいと。それが救われた人の、生き方ですよ。愛の生き方ですよっていうのが、このローマ書の12章以降のところですね。じゃちょっとそれをね、読んでいきます。ローマの12から、12の9から、ちょっと長いですけども、全部読んでいくね。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさい。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒の入寮に協力し、旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。って読んでいくと、だんだんちょっとね、これできてないなってなってくるかもしれませんけども、メッセージするね、自分が一番ね、こう、きついとこですけども、全部読みます。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって自分の低いものに、身分の低いものに順応しなさい。自分こそ知者だなと思ってはいけません。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。どうしてね。いや、全部無理ですよって思わないでください。無理じゃないんですよ。自分には無理でも、救われた人の中には聖霊がいますから、これは全部可能なんだと。そのようになるっていう前提で、私たちは読んでいかなければいけない。19節。愛する人たち自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。そうすれば、それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをする。と主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。これをちょっと今日細かくね、やっていきたいと思うんですけども、愛の生き方というのは、神を愛し、自分を愛し、隣人を愛する。そしてこの愛するというのは行動なんですね。アクションです。つまり行いなんですね。私たちは救われた、信仰によって救われた私たちは、これからこのね、愛の生き方を、この聖書の御言葉を通して学んでいき、行動していく、そういうもので、あります。じゃあ、一番最初。三つに分けるんですけども、この今のね、9節から20節の命令を、神を愛する、自分を愛する、隣人を愛する三つに分けるんですけども、バランスがすごく悪いです。とんでもなく悪いです。で、一つ目、神への愛に生きるっていうところで、11節を見ますと、勤勉で怠らず霊にも一緒に使いなさい。これ神を 愛することです。勤勉さ、この勤勉という言葉は熱心とか勤勉とか真剣とかいう意味、元があるんですけども、で、怠らずっていうのは怠け者ではないと。熱心であり、真剣であり、怠けてはいけないと。神様を愛することに関して、熱心でなければいけない。真剣でなければいけない。勤勉でなければいけない。そして、怠け者であってはならないというふうに、嫌いな人は大嫌いですね。この何々してはいけない、何々してはいけない、何々してはいけない。これだけで怒っちゃう人いますけども、聖書にはそう書いてあるんですね。私たちは神様を礼拝するときに、熱心でなければいけないと。で、真剣でなければいけない。まあ、熱心かどうかは別に、真剣に礼拝しないっていうのはちょっと、あれですね。なんか、やっぱりまずいなとは思いますよね。ふざけてたらね。で、怠けててもいけない。で、霊に燃えると。霊という言葉は、これ、プニューマというものですけども、熱心にこう燃えるってことは、私たち、神様知らなくても、できますよね。できるんです。私なんか神様がいない時から、この情熱とかそういうものはね、ありましたので、でも、ここでは、何に、燃料を何にするかってことを私たちは考えなければいけない。今、自分が燃えてるのは、何を燃料にしてるのか。例えば、クリスチャンになってからですね、私なんかもですね、何を燃料で燃えているのか。必ずしも精霊によって、神様によって燃えているんではない時があります。それ見分けるのは簡単です。うまくいかなかった時に、やめてしまう。何か壁にぶつかった時に、その火が消えてしまうとしたら、それは、精霊を燃料としてないからですね。自分の情熱であったり、責任感であったり、そういったものを燃料にしている時には、何か壁に当たったり、問題が起きてしまったら、それは完全に消えてしまいます。ですけども、もし、神様の霊で燃えてるんだとしたら、どんなに嵐の中でも、雨が降っていても、消えることのない炎を私たちは持ち続けることができます。だから、霊に燃えなさいというふうに書いてますね。で、主に使いなさい。私たちは、主のしもべです。信仰を持って救われた私たちは、同時に主のしもべとなります。これ使えるものとなります。で、何が大事かと言いますと、一つは誰に使えてるのか。いや、神様に使えてますよ、言うかもしれない。でももしかしたら、神様に使えてるようで、違うものに使えてるかもしれない。自分がやりたい何か、自分がこうしたい何か、自分が、何か持ってるものを、に使えてる可能性もあるわけです。で、もう一つは、誰が使えてるか。気をつけないと私たちは神様を自分に使えさせてしまうんですね。自分はこれしたいから神様の御言葉とか持ってきてね、これこう神様はこういうふうに言ってると。でも、誰に使えてるのか。で、誰が使えてるのか。私たちは神様を愛する。神様の愛に生きる。そのためには、熱心に勤勉に、そして怠けずに神様を愛し、そして、他の燃料でなくて、霊に燃えて、精霊に燃えて、そして神様に、自分が神様に使えると。それが一つ目の、このね、神に使えるというところです。じゃあ、二番目のとこ。これで終わりなんだよ。神の様に使えるところは一つで終わり。で、自分への愛。十二節。自分を愛していいんですよ。というか、自分を愛さないでどうするんですかって話ですね。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさいと。つまり自分を愛しなさいと、希望、望み、希望ですね。希望を喜ぶ。これある人はね、これ希望を勝ち誇りなさいっていう風に、訳した人がいます。で、私たちはなんか日本人とかこの間のあのメッセージの幸せ度なんね話のした時に平均日本人は5とかって言いましたけど、日本人遠慮がちなんですよ。自分を愛することに遠慮がちな私たちね。あるんですけども、自分たちは、この希望、私たちが持っている希望と何かと言いますと、まず救われているという希望ですね。イエス様の十字架によって私たち救われているという希望。もう一つは、またイエス様が再臨されると。天国への希望。週末の時にもイエス様が私たちのところにやってきて私たちは救われる。その希望を持ってそれを喜ぶ。喜ぶだけでなく、勝ち誇ると。勝ち誇っていいんですよ。いや、私たちこういうもん持ってるんですけども、なんかつまんないもんですとか言わなくていいんですよ。本当に素晴らしい。その知らせをこのクリスマスにするんですけども、私たち自分の愛に生きる前に、自分の持ってる信仰に喜びと、 そのね、勝利をこう、ね、感じる必要があるんですね。で、だからといって、艱難困難がないわけじゃないです。艱難に耐えという言葉、この耐えという言葉は、耐え忍ぶ我慢するという意味に、の他に、踏みとどまるという意味があります。艱難の中、困難の中、問題の中、私たちは、しっかりと踏みとどまる。そこに立ち続ける。それが自分を愛する方法の一つだと。希望を喜び、希望を勝ち誇ること、そしてそこの困難の中にいても、そこに固く逃げずに踏みとどまること、そして最後は、絶えず祈りに励みなさいということ。この絶えず励むっていう言葉なんですけども、これもね、意訳なんですが、もともと意味だとね、用意されてるっていう意味があるね。祈りが用意されてる。祈りが用意されてる。どういうことでしょう。祈りというのは、もちろん聖書の中に、ね、祈れないときにも、こう、言いようないうめきみたいなのありますけども、私たちは、祈るときに、自分の意思で、自分が用意しないと祈らないんですね。で、自分が用意する場を用意しないと、なかなか祈らないでしょ。私、なかなか祈らないでしょ。祈ってるようで、なんかこう、先に、さっきもそうですけど、ろうそく先につけたがるんですよ。祈る前に。でも、私たちは自分で祈りの時間というのを確保しないと、簡単に祈らないクリスチャンに私なんかすぐになってしまう。もう宣伝になりますと、先週やって今週なかったけど、来週あるのかな、火曜日にね、夜に日本人だけのというか、日本人向けの祈り会を、始めました上で、またね、前やってたんですけども、今、パズの方で地下でやるようになって、ただ、ちょっとね、日本人、でも好きな人は好きなんですけど、ちょっと日本人がゆっくり静かに祈るにはちょっと違うかなっていうのがあって、2階でね、やるようになったんですけども、そういうこう祈り会に参加するでもいいですけども、祈りっていうのは、用意しないと、用意されていないと、なかなかね、自分でこう、祈りの生活に入っていくって難しいんですね。で、それができる人は、もちろんね、自分で準備して、祈って、祈りの生活をすればいいんですけども、できない、難しい人は、そういう祈り会に出るとかも含めてね、もしくは時間を決めてとかって。それが自分を愛することになるっていうのが、ここに書かれてるんですね。神を愛すること、自分を愛すること。で、今日、実は多くの時間割かれているのは、次なんですね。人への愛に生きると。今、神様への愛、神様を愛するには、勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさいと。熱心に、真剣に、怠けず、情熱や責任感でなくて、霊に燃えて。で、燃えるっていうのは、沸騰するとかね、熱くなるって意味なんですけどね。で、さらに、この自分への愛に生きると。自分の持っている希望を喜び、勝ち誇り、困難の中でも踏みとどまり、そして、いつも神様に祈る時間を用意すると。でも私たち、このね、出ていくときに、ほとんどの時間というのは、この人への愛というものとの葛藤なんですね。神様を愛することはもしかしたら簡単かもしれない。で、自分を愛することももしかしたら簡単かもしれない。ある人にはそれも難しいです。でも一番難しいのは、隣人を愛すること。ですからここではね、3パターンで書かれてるんですけども、一つ目のパターンが、普通の人って言うと変だけども、この後どんな人が出るかちょっとね、怖いですけども、普通の愛、普通の人への愛ということで、まず9節からいきますと、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさいと、ありますと。愛、ここでの愛は、アガペという愛です。で、偽りがあってはなりませんね。これはね、偽りがないという言葉で、アンヒポクリシアと言って、英語でヒポクリス、なんとかなんとかって言うんじゃないですか。偽善者のこと。ね。で、アンがつくと、そうでないって言うか、っていうことですから、偽善者ではない。嘘偽りがない。で、語源から言うと、仮面をかぶってないっていうような意味があるんですね。偽善っていうのは、仮面をかぶって接するような、そういう意味合いがあるんですね。偽りの愛。なんかこう、昼間のドラマとかにタイトルになりそうですけど。偽りの愛って何ですか？偽りの愛って。仮面をかぶった愛って何ですか？偽りの愛。 なんかこう嘘わざとらしいとかね、よくアトシさんがこうアトシさんの話題でフェイスブックでこう時々ほらライブとかやってる写真とかやってるんですよ。そうするとこうなんていうのか悪い感じ風にこう映ってる時があってね、アトシさんこうそういうのありますけど、こうなんだろう、この愛してる風、心配してる風、私はあなたのこと愛してますよ風に振る舞うことって私ありますよね。てか誰でもありますよね。ねえ、実は本当はこう早くこうこっちは帰りたいんだけども、なんかこう愛してる風に心配してる風にすることってあると思うんですよ。でですけども愛というのは本当のアガペの愛というのはそれではいけないというふうに言ってるんですね。で、もう一方で、すごく親切な人がいる。誰も敵を作らないと。誰に対しても優しいと。話もちゃんとね、時間、どこでも見ないでちゃんと聞いてくれると。何時間でも。だけど、ここでね、愛には一例があったらなりません。その後に悪を憎み、善に親しみなさいっていうことがくっついてるってことをすごく大事だと思うんですけども、悪は憎みなさいと。気をつけないと、偽りの愛の中には、あくまでも悪っていうか、そのまずいこと、間違ったことまでも愛してしまう。OK にしてしまう。そういう愛もあります。厳しくない愛。ね、これ子育てとかやったらわかりますよね。優しいお母さん、優しいお父さん。そう、最近ね、お父さんが多いんでね。怒らないお父さんがいいんですよ。スーパーが行くじゃない、買い物行くじゃないですか。子供がね、その男の子がいるんだけども、走り回るは、そのうち、お父さんとお母さんと二人来てるんですよ。で、お母さん買い物忙しいじゃないですか。ね。で、お父さんが子供見てんだけども、子供がこうやって言って、そのうちね、お父さん蹴るんです、こうやって。バシバシ蹴るの、お父さんを。おかしいでしょ？俺、こうやってやろうと思ったら、そしたらすぐ多分警察捕まるから、やらなかったんですけども、愛じゃないですよね。ただ、なんかこう、すごくね、優しそうね、本当に優しそうなお父さんなんだけども、でも、愛というのは、悪を憎み、それで悪を見つけたときに、本当にね、それはダメなんだってことを知らせなきゃいけない。逆に、善は何かということを教えなければいけないと。そうですね。悪を憎むというのは、悪を避けるということも、意味の中にあります。で、善に親しむというのは、善を求める。そういう意味合いも入っています。私たちは、この偽りのない愛を、今無理って言うかもしれません。でも、聖霊がね、それをさせてくれます。偽りでなくて、愛してる風じゃなくて、心配してる風ではなくて、後でまた出てきますけども、本当にその人のことを愛し、本当にその人のことを心配できる。そういう愛を私たちは求めなければいけない。その愛というのは、本当に偽りではないですから、悪を、例えば本当にね、大切な人であっても、その中にある悪、その中にある、間違ったものがあったとしたら、それをちゃんと指摘しなければいけないと。じゃあ、二つ目。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいと。兄弟愛。これは、フィレオという言葉ですね。フィラデルフィア。アガペとは違う愛なんですけども、わざわざね、フィレオが書かれていて、で、その後愛し合いはアガペになっているので、これはその、まあ、アガペっていう大きな概念というよりも、私たちの中のこういう家族の愛ですね。兄弟愛です。教会の中で、まあ、存在する愛ですね。で、互いに愛し合うと。尊敬し合うと。互いに自分より、人を自分より勝っていると思いなさいと。尊敬というのは相手を自分より勝っていると思うこと。同じ家族のように互いに愛し合って、互いに、こんなね、訳をしたの。神座を譲り合うっていう、尊敬しちゃうと。ね。聖書の中で、イエス様が言ったのは、立法学者に対してね、お前たちは神座に座りたがるだろうと。いい席にみんなね、座ろうとするだろう。でも、本当は、神座を相手に、いい席を、いい地位を譲り合うのが、それが兄弟愛で、それが尊敬ですよっていうのが、ここだ。言ってることですね。で、教会の中で本当にそれは、学んでいくということだと思います。 じゃあ、この13節。生徒のいるように協力し、旅人をもてなしなさいと。で、この生徒の中でも、貧しいっていう、こう、言葉を入れる人もいます。貧しい生徒の必要に、答えなさいと。で、さらに、旅人をもてなしなさいという中に、言葉の中にですね、追われているっていう、迫害されているって言葉も入ってるね。だから、困ってる人、ただね、誰でも彼でもね、こうやってね、もてなす、協力するんじゃなくて、特に困ってる人、貧しい人に、施しなさいと、もてなしなさい。そういうことが、ここでは書かれてますね。私たち、オーストラリアに行った時に、学生で貧しい生徒だったんですけども、本当によくしてもらいました。休みのたびにね、いろんなところをもう豪邸に住まわせてもらってね、住んでいいよと。ずっといていいよと。まあ、向こうは、なんかこう、そういうなんとかホリデー、イースターホリデーとかそういう長い休みがあって、まあ、ハウスシッターとかね、必要なことは必要なんですけども、本当にね、私たち、ただの学生ですよ。まだ何者でもないし、何もしてないし。で、言葉も全然ね、よくにわからない人たちに対し、いや、あなた方は、今、神様の働きをね、しようとしている人たちだから、ということでね、もてなしてもらった記憶があります。私たちもですからですね、お互いに、特に、貧しい、もしくは、必要が、ね、ある必要のある人たちを、協力してもてなすということが、ここに書かれてますね。で、これ。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいと、いう言葉ですけども、これ、ギリシャ語で読むとね、こう、喜ぶ者の後に、メタという言葉、共にという言葉。で、また喜ぶと。で、泣く、またメタという言葉が入って、泣くと。まあ、つまり、喜ぶ者と共に喜び、泣くときには一緒に泣くという、言葉なんですけども、これさっきの愛、本当の愛。なかなかね、私もこの本当の愛とか本当に心配してる相手のことね、忙しい時に例えばこう、なんかね、次の時間がある時に、心配なんだけども、やっぱそっちが気になったりもありますよね。ですけども、そんなこと全部なくなってしまうぐらいな瞬間っていうのは私たちはね、実は経験してるんですね。私誰でもね、そういう経験してると思います。共感っていう、ものですけども、最近今年のコマーシャル、カロリーメイトのコマーシャルって皆さん見たことあります？うちでこれ3、なんかうちで流行ってるとかね、受験生シリーズがあるんですよ。受験生シリーズ。で、今年は受験生&その母親っていう、そういう、これ、テレビでやったら見てください。で、要は受験生が、まあ、一浪してね、1年間本当にこう葛藤なんか頑張って、その人のその子の背中を見てるお母さんっていうものなんですけども、これ泣けるんですよ。で、娘たち聞いたら、そんな泣けるほどではないって言うんですね。でも、親世代が見たら、これね、受験生持ったことのある親が見たら、絶対泣きます、これ。で、今ほら、映画でも、君の名はとかいろいろ映画があるじゃないですか。泣くでしょ、ね、泣くでしょって言って見てないかもしれないね。マリナ見に行ったよね、多分。行ってないの？え、君の名は行ってないの？二人で行っちゃ行って、このね、ゴジラは行ってないの？ゴジラ言ってないか。ゴジラもいいからね。でも、泣くわけですよ、映画見て。映画見て泣いたことない人、もう手を挙げなくていいですけども、いたとしたらちょっと感動するような、みんなが泣いてる映画でも絶対泣かないって人いたらちょっとね、後で来てくださいでしょうね。でも、泣くでしょ？全然作り話なのに。私はドラえもんでも泣くんだから。真剣見たら。でも、それって共感で、それって愛なんですよ。泣く者と一緒に、しかも、ドラえもんですよ。泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜ぶと。でも私たちはそういう能力、そういうものが、もともとあるんですよ。で、それが、この兄弟姉妹の中に、その人の何かね、この苦しみとか悲しみ、喜びを一緒に共感し、そして、本当の愛を持って、偽りのない愛を持って、その人の心を、知ることができるんです。それを聖書の中の言葉では、スプランクニゾマイっていうふうに聞いたことありますね、皆さんね。イエス様が、かわいそうに思う、憐れみの心です。神様は、打ちひしがれる者と共にいつもいます。そして、 いつもね、一緒に、後ろにという意味があるんですね。喜ぶ者と一緒に喜びという言葉の中に、喜ぶ者の後ろに喜びという意味もあります。メタという言葉は、共にという他に後ろにという言葉がある。つまり、一緒にいるんですよ。ちょっと一歩下がったところに神様いるんですよ。私たちが喜んでるとき、神様はこの辺でね、一緒に喜んでるんですよ。よくやったって、この子が、ね、合格したとしたら、まあ、頑張ったな、ね、言ってくれるんですよ。で私たちが悲しんでるとき、神様は後ろにいて、慰めてくれるんですよ。聖書で言うと、出エジプト記の中で、イスラエルの民がエジプトで奴隷として苦しんでいました。その時に、ね、私何いつも言います。これも見てください。プリンスオブエジプトの。ね、奴隷が本当にね、神様助けてくださいっていうそういう思いの中で、いる時に、それを見て、かわいそうに思ったの、神様。天から見て。そして神様は降りてこられた。イエス様。このスプランクリズマイという言葉を使うところはたくさんあります。例えば、群衆を見てね、飼い主のいない羊のように弱り果てて、もう食べるものもなくて、打ちひしがれている。そんな群衆を見てイエス様はかわいそうに思って奇跡を起こしました。例えば、道端に座っている盲人が私を憐れんでください、主を憐れんでくださいと。それを見てイエスはスプランクリズマイ、憐れんで、その盲人の目を開いたんですね。で、ある町でお葬式がありました。その母親はたった一人の息子が死んで悲しみの中にありました。で、ね、母一人、子一人です。その母親はイエスを憐れんで、その息子を生き返らせた。イエスは私たちと共に喜び、私たちと共に悲しんでくださる、憐れんでくださる方です。その思いを私たちも一緒に持ちなさいというふうにここで言うんですね。16節、互いに一つ心となり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低いものに順応しなさい。自分こそ小さだなと思ってはいけません。互いに一つ心になりっていう、で、高ぶった思いを持たない。この二つにかかる言葉として、心がけなさいっていう言葉が入ってるんですね。お互いに、まあ、一致しなさいって言われたら一つになりなさいって言ったら、まあ、それはわかりやすいんですけども、心がけなさいっていう言葉が入っている。私たちは簡単にね、じゃあ一致しましょうとか一つになりましょうっていうこと難しいんです。さっきの祈りと一緒ですけども、心がける必要があると。ですからアクションです。なんか祈ってね、聖霊に頼んでなんとなくこう一致するようにじゃなくて、一人一人が心がけて、しかも高ぶる思いっていうのも、私たちは心がけないとすぐ高ぶって天狗になりますよ。ですから、心がける。高慢でないように心がける。何か、それね、高ぶってしまわないように、また、お互い自分勝手にならないように、一つになるように、心がける。さっきの祈りを用意するとしてですね、自分の意思で、そういう、こう、心がけを用意すると。で、この写真もそうですけど、低いものに順応すると。低いものに合わせると。世の中と逆ですよね。世の中は、どんどん上を目指します。ですけども、私たちに与えられた命令は、下のものに合わせなさいと。下っていきなさいという、そういう命令です。で、それをしたのはイエス様ですよね。神様である、神であるイエスが私たちのところに下ってきて、闇の方まで入ってきてくださった。そして私たちが、自分が知者だなと思ってはいけませんと。自分を買いかぶって、うぬぼれてはいけませんということがここに書かれているわけですね。まあ、ここまでが多分、普通の人への愛し方ですけども、ここからさらに上級編になってきます。敵に対する愛に生きるというのができます。あなた方は迫害する者を祝福しなさい、祝福すべきであって呪ってはいけません。これは、例えばね、許すっていうことがあるじゃないですか。許す。許すことも難しいですけども、これさらにその上のランクですよね。許すだけでなくて、祝福すると。例えば、許すのだけだって、大変なことですよね。私はあなたを許します。私はあなたを許しましたからと。私はあなたを許しましたけど、ってなるじゃないですか。ねえ。で、許すことは難しいんですよ。 で、本当の許すっていうのは、その、許したことさえ忘れなきゃいけない。もう何もなかったと。あんなことがあったとか、そんな言ってるね、私もあなたのこと許してますからね、そんなこと言わないでいいんです。もう完全に、まっさらな状態になることが本当の許しですよね。でも、さらに上です。そこからその人を、祝福しなさいと。祝福しなさいと。最上級の許しです。じゃあ次のところ言いますね。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるわけです。復讐は私のすることである。私が報いをすると、主は言われると。これ読むとちょっとほっとしますけどね。ね、あ、許さなくても神様は何かしてくれるとか。でもそれじゃ許してることにならない。難しいですね。でも、この気持ちでもね、これすごく大事なのかなと思います。私たちは、自分でなん、とにかく、復讐というか、自分で、こう、仕返しをしたい。そういう思いが、悪い思いがね、やっぱ、起こるんですけども、それを、じゃあ、なくさなくていいから一回私に預けなさいと。なくすのは本当に、それをね、なくすことは辛いかもしれないから、それを一回私に預けなさいと言ってくれる神様。私は子供なんですよ。大人になっても子供なんですよ。でも絶対許せないって思いを、どこに持ってっていいかわからない思いを、じゃあ神様にもう捧げますからと。あとはお願いしますと、もう自分はそれはもう忘れますっていう、そういうことができるんですね。で、じゃあ次。もちろんあなたの敵が飢えたら彼に食べさせなさい。乾いたら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭を積むことになる。これもうまい言い方っていうか、なんかこう、ですね、ただこうしなさいじゃなくて、その仕返し的なことは任せなさいと。全部自分でやらないで、逆に敵を愛しなさいと、そう言ってくださるんですね。で、21節、悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。これ戦いだということです。私の中には善と悪の戦いが常にあって、私たちは悪に負けそうになってしまうと。自分で復讐したい、あいつ許せないと思った時に、私たちは闇の中に入っていって、負けそうになっている時なんですね。先週のあのバイブスタディでその光と闇ということをやったんですけども、神様は光の中にいらっしゃるんですね。光の中に、もうスパイダーマンでちょっとかわいそうだけども、で、こっちには来れないんですよ、神様。基本来れないんですよ。ですよね、神様は絶対、神は光ですから。光の中には闇は少しもないっていう感じで言ってます。でも私たちは基本こっちにいるんですね。この辺にいるんですよ。で、完全な断絶にもかかわらず神様は、なぜこっちまで来て私たちを引っ張ってこれるかというと、イエス様の十字架があるからです。イエス様は、神様、であるにもかかわらず、十字架、罪、ね、自分が罪がないのに十字架にかかって、闇に下ってくださったから、こう、経験者なんですよ。自分は悪くないけども、闇の中経験してるから、こっちまで来て、私たちをこっちで捕まえて、持ち帰ることができます。で、私たちは御言葉によって、キリストの言葉によって、闇の中に入ったとしても、またね、悔い改めて戻ってくることができる。だから戦いなんです。悪に負けてはいけません。闇に負けてはいけません。かえって、善を持って、光を持って、悪に私たちは打ち勝たなければいけない。で、究極的には、このね、悪を完全に征服して、本当の光にならなければいけない。そうですね。じゃあ、もう一つ。すべての人への愛。ということで、17節、18節。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさいとあります。まあ、敵、味方とかね、普通の人が関係なく、すべての人に対して、悪に悪で返すことをしないようにと。で、その後の方ですね、むしろ、すべての人が、そのね、こう、悪に悪を返すというレベルじゃなくて、すべての人が、誰が見ても、正しいと思うように、振る舞いなさいと。そのように、 生活しなさいということを言うわけです。悪に悪を向けることだけでなくて、私自分自身がそう悪っていうかね、何かこうトラブルがあるときは大抵こちらにも非があったりするわけですよ、ね、でも自分が本当にそうならないように、心がけることによって、こうそういう余計な闇の世界に入ることも少なくなるということじゃないでしょうか。で、これもそうですね。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさいと。ちょっとした言い方とか、何か心がけ、さっきもね、一致するところで言いましたけども、心がけると。互いに心がけると。一つになるように心がけると。高慢にならないように、何かこう、高飛車にならないように、相手を見下すようなことを言わないように心がけると。それによって、まず自分から、この、すべての人と平和を保ちなさい。平和を保って、生活しなさいということを、ここでは言っています。まあ、これで全部、かな。これで全部、一応、順番変えていきましたけども、神を愛するために私たちがすること。自分を愛するために私たちがすること。そして、人を、隣人を愛するために私たちがすること。三つやってきましたけども、昔もうこの話もよくするんだけども、We Are the World って歌があったんですよ。ね。アフリカ飢餓救済で。We Are the World ってマイケル・ジャクソンとかみたいなんだっけ。ね。世界中のこの有名なアーティストたちが歌ったんですけども、で、全人類、ね、アフリカの飢餓救済、世界の平和のためにって集まったんですけども、あのメンバーの中ですっごい仲間割れというかね、もうすごい大変だったって話があるのね。もう喧嘩というかもう当たり前ですよね。世界の一流選手がね、例えばね、集まったチームっていうのは強くないんですよ。サッカーでも何でも。もうお互い自分の個性をこう主張し合って、ぶつかって、だからそこから何が言えるかと言いますと、全人類は愛せても、隣人は愛せないんですよ。難しいんですよ。で、私たちは、このね、近い距離の人を、本当に愛せるかと。どのように愛するか。この、限りなくゼロに近い距離のね、そのゼロ距離で愛せるかどうかと。で、そのことを、これから、この救われた私たちは、教会で始めるんです。家庭で始めるんです。すべての人との平和を、で、それなら無理っていう人がいるかもしれない。でも無理じゃないんですよ。聖霊が私にあるんであれば、無理なことはないんです。私には愛がないって言っても、聖霊がここにいれば大丈夫なんです。で、それを、行いによって、やりなさいっていうことが、この、ローマ書の12章以降に書かれ、これからもいろんなことを書いてあるんですけども、今日は12章の先に、12章だけでやりました。最後にね、一つ、話をしたんですけども、最近見た、久しぶりにね、見た、この、昔のこのサッカーの、ジェフの監督の、私もよくメッセージネタによくその頃ね、2009年とか8年とかだったかな、使ったんですけど、イビシャオシムっていう監督がいるんですね。有名な、もう亡くなったんですけども、この人の言葉でね、最近ね、ああ、これいいな、教会にも当てはまるなと思った言葉があったんで、ちょっと紹介したんですけども、この、その頃こう、ジェフ、ユナイテッド市原、ね、千葉の、結構ね、代表選手もいっぱいここから出て、で、すごい強かったの。その頃の選手たちに言った言葉がこれなんですね。君たちは何か勘違いをしていると。自分だけが良い生活をして良い車に乗っていれば良いということは絶対にないと。サポーター、町、市原市、千葉市のためにも最高のプレーを見せないでどうする。この人言ってることね、面白い、ね。なんかこういうね、ちょっとね、こう、威圧的なというか、でもちょっと可愛らしいね、ことを言う選手の人なんですけども、これ聞いてね、私もです。クリスチャンになって、救われて、もちろん私たちは喜びの中にいますし、感謝して、毎日ね、いますけども、私たちには、もっと、先のね、もっと大きな目標があり、命令があるんですね。私の、まず、隣人を愛すること。もちろん神様を愛し、自分を愛し、隣人を愛し、そして自分たちの教会を愛すること。自分たちの町を愛すること。自分の職場の人を愛すること。自分の学校の友達を愛すること。 それが私たちに与えられた使命であり、私たちが聖書から学ぶことなんだと思います。来週祈り会ありましたっけ、火曜日で、ね、火曜日祈り会の時にね、ティムさんがね、3つもね、最後にやることなんですけども、出たことある人は分かりますけども、こう祈った後にね、こう宣言するんですよ。こうやってね、登りとは主のものですって言って言うんですよ。で次にね、多摩区は主のものです、川崎は主のものです、神奈川は主のものです、関東は主のものです、日本は主のものですって言って、最後ね、ティムさんがやるんですけども、私たちそうなんですよ、責任があるんですよ。私たちは自分だけが、勘違いしてる人いないと思いますけども、自分だけが良い生活として、自分たちがだけがこうハレルヤと主を賛美してね、そうじゃないんですよ。私たちの隣人を愛し、町を愛し、この国を愛し、そして最高のプレーを私たちは見せなきゃいけない。それは行いなんですよ。信仰によって私たちはもう救われました。救われてからもね、行いじゃないとかね、言うことはもうやめにしたいと思います、本当に。行いなんです。救われた私、まあ救われてない人がいたらね、それは信仰ですよ。信仰によって救われます。ですけども、信仰によって救われた私たちは、行いなんです。信仰による行いなんです。クリスマス、これから、最後の、ね、ろうそくが灯りますけども、私たちは、神様から、このね、もうすでに聖霊が与えられてます。スプランクリンゾマエの心が与えられてます。周り見ればね、たくさんの、またありましたね。またね、本当に私、登りとって言葉がね、全国的に出てね、本当に悔しいです。まさかと思いました。本当に悔しいです。そうじゃなくて、本当に私たちは良いプレーをして、この愛の町として登戸という場所をね、有名にしたいと思います。そのためには私たち一人一人が偽りのない愛を、スプランクゾマイの心を、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と人に共に泣く思いを持って歩んでいかなきゃいけない。行いじゃないとか言ってる場合じゃないですよ。これ最後ちょっとね、みんなで読みたいと思います。一緒にローマ12の9から読んでいきましょうか。せーの。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさい。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず、礼に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。聖徒の利用に協力し、旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、帰って輪の主人に順応しなさい。自分こそ死者だからと思ってはいけません。誰に対しても悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それは後悔であるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると知らない。もしあなたの敵が増えたなら、彼に隠れなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのだ。悪に負けてはいけません。かえって剣を持って悪に打ち勝ちなさい。お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。クリスマスが近づいてきました。今日のこのクリスマスの、
賛美も本当に感謝します。私たちが毎年本当にあなたのこの地上へ来てくださったあなたの誕生を祝えるこの特権を感謝します。で、本当の意味を、クリスマスの本当の意味を知っていること、特権を感謝します。神様、どうかこの特権を、この素晴らしい福音を、まだそのことを知らない多くの人に伝えることができるように助けてください。この寒い季節に本当に、心の中まで冷え切っている人がこの日本にはたくさんおられます。神様、どうか私たちがこの足となってこの愛を伝えていくことができますように。神様、どうか一人一人をその必要な場所に使わせてください。神を愛し、自分を愛し、そして私たちの隣人を、すぐ近くにいる人たちを、同じ地域にいる人たちを、同じ国に住む人たちを愛することができるように助けてください。たとえその相手が自分を迫害し、自分に敵対するものであったとしても、愛し祝福することができる、そのような本当の愛をあなたが与えてください。神様は感謝します。この日本を、憐れんでください。私たち一人一人が愛の生き方で歩むことができるように助けてください。クリスマス期待します。あなたの愛がこの地上に、この日本に、この、教会に、この登戸の地に溢れ出ることを信じ感謝します。今心を合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。